聴きいただいたのはクイーンでレディオガガでした。
すごいですね、前奏が
前奏が長い。
いつレディオガガねえ、レディオガガに行く前に終わっちゃうみたいな感じですよね、ラジオ
としてもね。当時はね、そのミュージックビデオ、
はい、
80年代、はいはい、あのベストヒット USA なんつってやって
て、
あのミュージックビデオ全盛の頃ですからね、まあいわゆるこの曲が始まる前の前振りというか、
はいはい、
だってマイケル・ジャクソンなんて、はいはい、スリラーなんて、
確かに
前振りがドラマ仕立てですからね。
そうですよ、
ね、曲すらも始まんねえみたいなね。
ありますね、
ありました時代ですからね。
そうか、
まあ、
ミュージックビデオなんかね、うん、やり始めたかもしれませんからね。そうです、割とその前奏長くしてみたいなのが多分流行ってたんですね。
そのぐらい多分曲を聴くっていうことが次から次にではなくて、当時ってレコードなり、ね、CD とかなんか CD もあったのか、それ買わなきゃいけないじゃないですか、ね、だからそういうこう大事な一曲みたいな
ですか、
今みたいにサブスクみたいにね、あこれいまいちだなとかって飛ばせませんから。
そうですそうです、ね、もう前奏今あんまない方がいいみたいな、
ね、そうだからボンと掴みでいくみたいなね、あるからなんかどっかせわしさみたいなのがいつの間にかこの20年30年で人間が生きるせわしさみたいなのができちゃったっていうところが多分ちょっとこの曲を聴いても見られるんじゃないってこと
ね。
じゃあちょっとまたメールを、他の人のこう年末年始みたいなもの
ですね、はいはい、
ラジオネームマッスーさん、藤村さん、嬉野さん、風子さん、明けましておめでとうございます。今年も1年どうぞよろしくお願いいたします。年末大晦日まで7連勤、元旦に子どもの肺炎が判明、年明けは1月3日から6連勤とバタバタの年末年始を送っておりますが、なんとか頑張っております。今頑張れる原動力になっているのが、お二人のコミュニティを通じて出会うことができた仲間との集まりです。忘年会や新年会にとどまらず、ココキャン関東やモルックの集まりなどなど、半世紀を生きたこの年になっても交流の場がますます広がっているという異常事態にただただ驚くばかりです。水曜どうでしょうというベースがあってこそで、このような環境のもとを作っていただいたお二人には感謝しかありませんし、交流をしていただいている皆さんにも本当に感謝しています。もう到底この沼をやめることはできません。今年は藤村さんの還暦イヤーですね。誕生日当日のイベントではしっかりとお祝いさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたしますということですね。
マッスルさん、やっぱこの時期が一番忙しいでしょうね、はい、ね、
塾の先生やってますから ね
受験近いですからね。
でもやっぱりこう肺炎っていうかね、このやっぱ風邪ひいたみたいなのは、この時期
大変
あるんでしょうね、
やっぱりね。
それでもなんかこうやって頑張れるのはこういうね、あのだからまあ我々キャラバンをやったりとかいろんなねイベントやってますけれども、今度そのそこでできた仲間たち同士で忘年会とか新年会開いたり
ですよね。
で自分たちでキャンプ行ったりとかね、いつの間にかそうやって自分たちでこう何かそういうものを作り上げて、楽しみを作り上げていくっていうことをやってらっしゃるっていうね。うちはテレビ番組、それもローカル局の、
そうですね、
テレビ番組じゃないですか。一つそのローカル局のテレビ番組っていうのが、こういうコミュニティを作る一つの実は肝になっているような、
うん、
要は全国にボンと流れるキー局が作っている、我々が一般的に思うテレビっていうものではなくて、我々ねあの北海道のローカル局でなんか面白いことをやっている、まずそれにこう気づいた人たちがね、あれと思ってこうふとね、森の中かなんかの向こうにね、焚き火かなんかやってるようなイメージで、あれなんか楽しそうなことやってんだみたいな、でフラフラと来てしまうって、この時点である意味淘汰というか、差別化があったというか、
まあそうです、自分で見つけてますからね、
自分で見つけてくる
っていう、ね、見つけないとたどり着けないっていう番組ですから、
だからまずはその能動的な、まず一歩踏み出すっていうところがまずあったっていうのは、
自分で見つけたんだっていうのはあります
か。東京ので作っている全国放送の番組とはちょっとまず違うっていうね。でそうすることによって、我々はさらに、まあ、今でこそ SNS とかって言いますけれど、昔のねインターネットの早々期に我々はお客さんと直接やり取りをするように、
掲示板とかでコミュニケーション取ってましたもんね、
あれもテレビ局でやってるの我々がだけしかいなかったし、
なんであそこにそんな熱心にみたいな思われますよ、
ね、だから非常にこうテレビという番組を媒体にしてコミュニティを作るっていうことを考えていたテレビ局員っていうのは多分 誰もいなかったと思いますよ。
いなかったんじゃないですか、
うん、ね、私ねそれを思ったのはね、うん、先生がね、うん、グッズをいろんなものを、まあグッズを作るっていうのは私そもそも好きですから、はいはい、そもそも私がシール作ったりとかさ、はい、フィギュア作ったりとか、はい、私は好きだったからやってたんだけど、はいはい、嬉野先生はねあれを作った時にね、はい、物を売るっていうことに関して、はいはい、物を売るっていうことはすなわちお客さんとのコミュニケーションの、
いやそうなんですよ、
商品っていうのはコミュニケーションのツールなんですよと、うんうんうん、だからね、安かろう悪かろうとか高かればいいとか、うん、そういう話じゃなくて、うん、こう物のやり取りを実際に面と向かってやることによってそこにコミュニケーションが生まれる、だから物を作る物を売るっていう意味っていうのはそこなんですよ。
あの水知らずの人にいきなり話しかけても怖がられるけども、うんうね、こういうものがありまして、うん、こういうところに非常に旨味があると思うんですよっていうことで話しかけることができるじゃないですか。
そうそうそう
そう、でその人もその作品を見て、うん、ここのところがいいですよね、
はいはい、
話ができる、あじゃあ買ってみようかなってこと、うん、
はいはいはい、
これコミュニケーションなんですよ、うん、コミュニケーションがしたいがためになんか物を作る
そういうことですよ、
ことなんだなと思ったんですよ。
いやそれは例えばね、お野菜作ったりなんか食べ物作ったりっていうのも相手に美味しいものを食べさせようとかっていう、もちろんそれはあるけど、その美味しいものを食べさせようっていうのはつまりいやこれ美味しかったですよって言葉が欲しいわけだし、どうですかこれちょっと珍しいもんなんですけどっていうね、
番組にしたって見てもらうってのは前提ですから、
そうです、
食べ物も食べてもらうってのは前提なんですから、やっぱりなんかリアクションが欲しいとかあるじゃないですか、
って
コミュニケーションしたいっていう人間の根本的な欲求。
そう、まあだから最初の水曜どうでしょうっていう番組自体もあれだけ熱心に視聴者からの感想をね、うん、要求した番組っていうのも
他にないよ、感想文とか要求しましたね、海外
ロケの後とか400字詰め原稿用紙で8枚以上みたいな、
あそうすると皆さんも熱心にびっしり書いて送ってた、
あの時からやっぱりコミュニケーション、いや聞きたい、どうですかこんなもの、それこそどうでしょうっていう意味は、どうでしょうかこんなものっていう意味ですからね、で相手のリアクションというか感想を聞いて、そこからやっぱり会話が生まれていくっていうことを、まああの番組はきっと最初から目指していたし、まあそういうものをやりたい人たちだったんでしょうね、うん、私と嬉野さんっていうのが ね、
うん、結果的にそのお客さんが何百万人もいなくても、うん、
はいはいはい、
1000人2000人の単位
単位で
その方たちが熱心であれば、うん、もうオフという金が動くっていうことも我々は ね実感しましたもんね、
知っちゃったわ
けですよ、本当はその怖い人たちが動かしてるんだ経済なんて、うん、とありました、
それも分かっちゃった、
分かっちゃった、
うん、でも未だにテレビっていうのは視聴率というものでしか、それでしか見てないんですよ反応を。
そうですよね、
あ昨日より 1% 下がったとか、え今回だったねなんか 0.5 上がったよ、うん、ここの部分で、
はいはい、
ということでしか判断してないから、お客さんと何のコミュニケーションも取ってないんですよね、取ってない、それで番組作ってる意味ってなんだろうって、物を売る意味ってなんだろうってね、私は思うんですよ、うん、でうちはもう今や、うん、番組ほとんど関係ないんじゃねえかってぐらいにね、
関係なくね、あのお客さんと会って飲んでるみたいな、
そうそうそうそう、
これも他にやってる方いません
よ、ないと思います、でそうなるともう到底この沼をやめることはできません、うん、もうこの人たちがそうなっちゃってるっていうね、
そうなんですよね、なんかみんながやっぱりそのSNS とかにしてもね、うん、なんかバズりたいとかバズんなきゃっていう、やっぱりそういうところに落ち込んでる時に我々はみんなと飲みに行こうなんて、うん、そんななんか何十人かのね、100人ぐらいのね、そういうものに対して熱心にやってるなんていう方向性はもう世の中ないですよ、
ないです、で年明けにね、我々またあの赤びら、
どうでしょう、雪の赤びらの森に行きまして、
あれを3日間だけね公開いたしまして、
ました、
その時にもね、うん、またいろんな方がいらっしゃって、
いらっしゃってましたね、
ちょっと ね、あのそういうメールもいただいておりますので、
すか、はい、
じゃあ次行きましょうか、
はいはい、ラジオネームちかアット浜松さん、藤村さん、嬉野さん、風子ちゃん、明けましておめでとうございます、今年もよろしくお願いします、昨日赤びらのどうでしょうハウスに行ってきました、今はもうキロセントレアに着きました、1日だけの参加でしたが、念願のミスターに間近で会えて、藤村さん、嬉野さんやどうでそうの方ともお会いできたし、お焚き上げもしてもらえて、とても充実した一日でした。年明け、我が家の仕事始め、1月4日から家族総出で1日半かけてネーブルオレンジの収穫でした。その間、義母はショートステイに行ってもらってました。迎えに行ったら施設の方に、ちょっと病気の疑いがあるので病院に行ってくださいと言われました。本来なら週明け余裕で自分から仕事を片付けて北海道に行くつもりでした。病院に連れて行き検査、紹介状をもらって大きな病院へ行くことになりました。 1日がかりで検査して結局入院することになりました。想定外のことはさらに起こり、小さい頃から可愛がってくれたおじさんが亡くなりました、うん、病院と病院の合間に葬儀に参列できて、ちゃんとお見送りすることができました。そんな困難の1週間で私の仕事は終わらず、北海道にも行けないかもと不安になりましたが、宿題を残して北海道に行きました。新千歳空港から札幌に向かう快速エアポートに乗った時、なんとか来れたと思ったら不覚にも涙が出てきました。予定通り赤平に行けて、どうでそうの方々にも会い、いろいろなことを助けてもらって楽しく過ごせて、私の今年の運は使い果たしたのではないかと思います。まだまだ始まったばかりの蛇年ですが、次のどうでしょうイベントは何に行けるか、どうでしょうとの1年を、日々の生活も頑張ります。まずは帰ったら、あさっての水曜日、税理士さんが来るまでに自分の仕事を片付けます。そしてここから2ヶ月くらいは1年の中で一番忙しい時期になります。健康で事故なく乗り切りたいと思いますということですね。
ちかさんね、
ね
え、はい、からそうです、この方だってね、あっという間でしたよ、はい、1年ぐらいでしょ
う。ああ、ね、そうでした。
こういうところに顔を出し始めてから、
いろんなところにね、お見えになってましたし ね
思い立っていろんなところに行ってらっしゃって、
でちょうどね赤平にいらっしゃって、はい、お声掛けして、はい、で赤平ではね、大したイベントがないんですけど、焚き火を囲んでね、
ああそうなんです、
嬉野先生がね、
ありましたね、
そのお焚き上げと称しましてね、いろんな方の燃やしてしまいたい、ね、去年の思い出、過去、ね、みたいなものを嬉野さんがここに大開運って書いてあって、ね、お札がありましてね、
シャレですよ、シャレ、
ね、それでまあ、あのお話を聞いて、どんな辛いことがあったのか、忘れたいことがあったのかっていうのをみんなの前で喋って、
吐き出してしまいなさいよ、
吐き出してじゃあもう燃やしましょう、
ね、具体的に燃やすというものが必要ですからね、
なんていうね、まあちょっとしたあそういういろんな人の話を聞くみたいなイベントをねやってる中で、このちかさんもねちょっと燃やしていただけますかみたいなことでね、まあ彼女もそうやってこの1年ぐらいでね、ずいぶんいろんなところに顔出すようになって、自分は楽しみなんだけど、そのお母さんがね、
はい、
をその度にショートステイに出したりなんかして、うーん、それが本当にいいのかどうか、
まあ、でもね、なんかお母さんも行っておいでみたいなこと
で
ね、
言ってんですけど、
ショートステイに行くし、旦那さんだって行っておいでってことでね、車で送ってされてましたからね、
でもね、そのどっか自分がだんだんだんだんこっちの方が楽しくなっちゃって、今回も年明け早々にね、北海道に行ってくるなんていうことになると、さすがにどうだ、お母さんがもう調子を崩してね、病気かもしれない、聞けばこうやってね、おじさんも亡くなったなんていう、そんな時に北海道にね行っていいのか、私は、私は鬼嫁なんじゃないのか、
言ってましたね、
みたいなことをおっしゃってね、そういう鬼嫁な自分を燃やしたいなんていうことをねおっしゃってましたけどもね、いや鬼嫁じゃないですよ ね
そんなことないです
よ、だから多分ね、この方がそう生き生きなさってる、家族の方はね、あいいよいいよ、お母さん元気にね、産むことはもう、とかってやっぱねあるんでしょうけれども、私は多分、ご近所の方とか親戚の方なのかみたいな方が、
ちょっと外側の方が、
ちょっと外側の方がちょっとなんかまた北海道とか行ってくるの、え今度九州行くの、こんな忙しい時にっていうことをね、やっぱりおっしゃるんじゃないのか、
それはいらっしゃるでしょう
ね、え、それを燃やしましょうっていうことで、それをそういう人たちを燃やしましたけどもね、でも事情が分からずね、そういうことが言われると、それがちょっとでも小耳に挟むと、やっぱり気分ってね、急にドカーッと落ち込む、あ私何やってんだろうって言って、また元のね遠慮がちな生活に戻ってしまう、まあそうすると周りはね、あようやく熱も冷めたねなんつってさ、よかったよかったなんていう風になりますからね、この人の今の人生の光っていうか、輝いてるっていうものを周りはその光輝けば輝くほどやっぱ潰したくなるもんなんですよね、きっとね、
それあるかもしれませんね、あとはなんか昔であれば、そういう身近ないろんな人に具体的にその手助けしてもらわなきゃいけないというような縛りがあったかもしれませんしね、でもまあまあもうそういう時代じゃないですね、大概は多分ご自分たちでやってらっしゃるんだと思うから、まあ聞こえてくるのがちょっとねうるさいだけの話ですから、そこはもうなんかね、もう燃やしましたから、
燃やしましたから、
その人たちはね、あなたの人生 生には全く関係ないわけですから。
昔はね、はい、昔はやっぱりね、いや何かあったら手伝ってもらわなきゃいけないとかあったんでしょうけど、うん、
遠慮しないといけないし、ね、ちょっと気にしなきゃいけない
って、気にしなきゃいけないってあったんだけど、うん、今多分このチカさんの生きる力になってるのは、
う
ん
う
ん、
むしろね、
むしろそういう人じゃなくて、うん、そうやって赤びらに行ったら顔見知りになった人がいて、うん、いやよく来ましたねなんつって適当な話をして、うん、これが多分この人の今の一番力になってる、
生き
る、
お便りもちらっとありましたけどね、うん、北海道に来てね、やっと来れたと思ってね、ちょっとほろっと涙
が、うん、涙が出たっていうことはね、
ということはやっぱり自分の気持ちが一番素直になれるところが見つかって、うん、またそこに来れたんだって。
私この方もうすでに自分のお仕事しっかり頑張ってるんですよ。
頑張ってますよ。
だから大変です、この人、農家やられて、
うんね、そうですよ、やられて、
だから税理士が来るまでにってことはね、いろんな税金のね、
確定申
告とか、ね、インボイス、ね、面倒くさくしてますから、
してますから、ね、国がやってる中でこの人はもうね、明後日は頑張ろうこれよって、だってもう完全に生きる力、仕事をする力になっている
っていう、やってることやってらっしゃるんですよ。
あとだからね、やっぱり宿題を残してて、本当はやらなきゃいけないことあったんだけど、それでも北海道に行った、宿題を残してって言ってますけれども、残していいんじゃないですか、こういうものは。
残していいと思います
ね。え、宿題を片付ければ全て終わるって思うと次の宿題来ますから、
なるべ
くね、宿題は残しておいた方がいいんです。
なるほど、
人生。
なるほど、先生、頑蓄のある言葉ですね。
そうですよ、
また勉強になりました、私もそれ、
早めに片付けちゃダメなんですよ、宿題は。
また次の宿題見えますもんね、
見えちゃう、うん、確かに。次の人がね、次のね、どっから分かんないとこから次の宿題よこすんですよ、
う
ん、
あの人暇だから
みたいな、暇だからみたいな、ね、よくやったみたいな、違う宿題やんないギリギリまで、うん、それも大事です、ね、もう一つちょっと読んでみましょう。
はい、はい、ラジオネーム旭川の人。今年も水曜どうでしょうハウス一般公開冬の初日、1月11日にお邪魔しました。今年は昨年より少し暖かい気がしましたが、それでもやっぱり北海道の冬は寒い。生まれ育った北海道でも寒いものは寒いです。それにしてもこの厳冬の中、何もない北海道の片田舎にわざわざ足を運び、決して安くはない入場料を払ってまで来る人々、みんな何をしに来るのでしょう。鈴井さん、藤村さん、嬉野さんに会えるとか、初めてモルックを体験したとか、廃材の焼き印が少し雑だったとか、鈴井さんの圧におじけづいて会話がぎこちないとか、でも本当の魅力はそんなところではない気がします。同じ番組を愛する仲間が集まり、何の利害関係もなく他愛のない意味のない会話を楽しむ、それこそがこのイベントの醍醐味ではないでしょうか。帰り際に藤村さんから、明日は来るの？と聞かれ、いえ明日は別の予定が、と答えたら、あそうなの？と軽く返されました。あの何気ない明日も来いよという雰囲気がとても心地よかったです。今年で還暦を迎える私、あと何回この場に来られるか分かりませんが、そんなことを考えるとますます今年のココキャンが楽しみになります。折れた足もしっかり直してまた元気に参上します。それでは皆様またお会いしましょう、ということですね、うん、折れた足、足折れた、
足折れた方いました、まあ、全然そんな大したことなかったですけど、いました、いました。我々のところでは折ったわけじゃないですよ、
折れたまんまいらっしゃったってことです
か、まあまあほぼ治ってましたと思いますけどもね。でもまあこの方おっしゃる通りね、はい、あのやっぱりあそこに集まっている人たちと同じ空間にいて、うん、同じような雰囲気をまとった方々が、うん、一緒に火に当たってるとか、うん、そこの会場をうろそろしてるっていうところにたまらない何かがあるんだっていうことはね、
う
ん、
そうですよ
ね、そうなんですよね、
独特ですね、
独特です、
昔からあるものがずっとある、
うん、
今もある、
うん、今年のね、うん、この赤ビラのイベントなんて去年の 1.5 倍って言ってましてね、
う
ん、来場者が
増
えてるんです、ね、で、ほとんどが道内の方でしたね、
そうなんで札幌から来ましたとかね、
道内の方が多くてね、道内の方が多かった、うん、で一つにはね、やっぱり鈴井さんがね、あの3日間
来てくれました
もんね、投資で来ますよなんてこともありましたからね、やっぱり皆さんね、あのそれは一番大きかったと思う、うん、あ行けば鈴井さんにも会えるんだみたいな、
ね、普通番組のイベントそうですもん、
うん、普通
の普通出ましただ
けどずっとねいるわけじゃないんだけど、まあそれがね今年初めてだったんで、ねね、まあそれで釣られてっていうか、ね、その行くきっかけにはなったと思いますけれどもね、だからやっぱ道内の方も初めて分かったと思いますよ、うん、多分これはそういうものを見に行くもんじゃないんだと、うん、そうイベントをね、あ水産来てなんかやってくれるとか、うん、まあ、水産が重機動かしなんかやったりしましたけども、うん、そういうイベントではないんだっていうことに多分気づいたと思いますよ、うん、 じゃなくてここにいる方々、本州から来た方もいらっしゃるし、そういう方々がなんとなくあそこでのんべんだらりとね、まあ我々と普通に喋りながら焚き火囲んで、でそんなお焚き上げだなんていろんな人の話をして、あの空気感が心地いいんだなっていうことを初めてね、道内のそういう方々がね気づいたっていうのをすごくねはっきり感じましたね。
まあその辺の順応も早かったですね。
早かったですね、
皆さんね、
うん、一緒にねモルック楽しんだりね、親子でってやってる時に、あこういうことか、このイベントとかあのキャラバンとかね、道内の方キャラバンなんてほとんど来たことないですからね、
う
ん、
いやそうです、さすがに遠いから行けないね、遠いから、うん、
みたいなことを実は赤びらのこの3日間に来た人は少し感じたんじゃないかと。
道内にもまだまだファンの人はいたんだなという、やっぱりねちょっと嬉しい実感もしましたよね、うん、
まあそれでね私は3日間泊まってましたから、赤平のコテージ で、ね、はいはい、で局長とかね、まあ、店長とかね、はい、まあ吉田とかもいらっしゃるところでね、じゃあどうだろうかと、HCB のね下にほらタリーズのコーヒーのところで広場あるでしょ、
ところ、ね、はいはい、
あそこでね月1回ね、そのコンテンツ事業部マルシェみたいな感じでね、
HTV じゃなくてね、コンテンツ事業部としてマルシェを、
だからそこには中川さんもいたりとか、はいはい、あの泉がいたりとか、まあコンテンツ事業部のあの面々がね、はい、いることによって、はいはい、そこに会いに来る人たちももういるわけですよ、キャラバン来た人は、
ね、いろんなイベントでね顔見知りになってる人もいらっしゃいますからね、
だからそこを一つのまたその新たなコミュニケーションの場として、はいはいはいはい、まあ物を売る、先生言ったみたいにその物を売るっていうのはコミュニケーション絶対できますから、ちょっと、ね、これ安いんですよとか、はいはいはい、ちょっと安くなってるんですよでもいいし、はいはい、いや今度ね実は新製品作ろうと思ってるんだけどどうですか、はい、みたいなの
コミュニケーションするために
月1回ね必ずやると、今度道内の人たちが集まれる場所ができるんでね、うん、なんかそういうマルシェ的なものをね月1回やったらどうか言ってましたらね、あの局長がいよいよね、長川局長はこの春定年ですから、じゃあそれはあれだな、もう定年後のまず俺の一発目の仕事だなんつってね張り切ってましたよ、なんかね、
じゃあもうなんかそれ定年する前にも決済していい、ね、
みたいなこともねちょっとやったらどうかっていう、
いいと思いますよ、だからそういう風な発想もあなたがねするっていうのもさ、うん、なかなか普通テレビ版ではないと思うんですよ、
そうなんですよね、
うん、でもいいと思いました本当に、うん、みんなが本当にもうマスへマスへってあれから広がろうとしてるところにどんどんミニマムなところに刺さっていこうって深めていこうっていうのは私はもう全然ありだと思いましたね、
うん、それをやっぱりもううちのコンテンツ事業部の面々も分かってますからね、もう分かりましたからね、
お客さんと付き合えば分かる
でしょ、ね、そうかそうか、目の前のあの人あの人、うん、あの人がお客さんなんだっていうね、うん、視聴率と か、 なんか何人動員したとか、そういうことではないっていうことも分かりましたからね、
だからその水曜どうでしょうのもう97年ぐらいのね212市町村とか、最初のヨーロッパとか、うん、はいはい、210その後の212市町村、うん、あのあたりを私は見た時に楽しそうなんです、うん、皆さん4人がね、うん、でこの人たちをあのお友達になりたいと思うんですよ、うんうん、そういう思いで番組を見てる、うん、ということは我々もうそうですけども、うん、ああいうコンテンツ事業部のねいろんな熱心な面々とね、うん、やっぱりどこかのイベントで知り合ったら、うん、お友達になりたいと思ってやってこられる方が、うん、まあ、当然生まれるわけですから、うん、そっからもどんどん広げていける、
そうなんです、うん、うちの面々はもう明るい方ばっかりですからね、
そうですよね、
本当にね楽しそうな方ばっかり
ですからね、おかしい人多いですからね、 なんかね、うん、
それの人たちとコミュニケーションを取る場であるっていうのをまたちょっとね今年は、はい、ぜひコンテンツ事業部やっていただきたいなっていうことを、はい、申し上げたってことですね、はい、じゃあ曲いきましょう、
はい、それでは本日2曲目です、これは嬉野先生のリクエスト曲でございますね、新しい学校のリーダーズで好き嫌い、どうぞ、はい、お聞きいただいたのは新しい学校のリーダーズで好き嫌いでございました、
随分随分お好きですね、新しい学校
のリーダーズこれなんか昔のアングラみたいでいいだって、
あ局長がね
ピンポンピンポンどちら様ですかってなんか
あちょっと暗いっぽい、
そうそう、ね、目を泳ぐあなたみたいな、
あそういうのも聞いてらっしゃる、
はい、ありがとうございます
ということで、
はい、
あのね穴になってくださいっていう
、
まあ、お便りがありましてね、
お悩み相談、
ね、お悩み相談というか、ね、お悩み相談というかもうね、はい、もう言わせてくださいっていうね、
は
い、
その力になる気はない
け
どどんどん穴に入れてくれたって
ことですよね、
はい、ラジオネーム穴熊さん、藤村さん、嬉野さん、風子さん、こんばんは、お焚き上げでも出せないような話で恐縮ですが、過去なので気楽に聞いていただけますと幸いです。7年前の私は自ら命を絶つ方法を考える日々でした。誰にも気づかれず 誰にも迷惑をかけない方法を考えていました。いつしかみんなの記憶から消えれば死んだことになるのではないかと SNS をすべて消しました。当時は原付日本列島制覇の影響か、万が一生きていたら株旅をしたいなと思うこともあり、水曜どうでしょうに沈んだ心を支えられていたと思います。お二人のイベントを知って参加するようになり、半紙さんとも関わりを持つようになり、自分が必要とされているかなどは関係なく存在することで一個性としての役割を自然と担っているような、誰かのためにならずとも存在していていいんだと思える安心感があるように思います。このおかげで明らかに心が開いて元気になり、行動も変わっていきました。今では少しずつ友人とのつながりを取り戻しつつあります。久しい友人が楽しそうに仕事をしていたり、家庭を持ったり、その姿を見るとまた自己否定で苦しくなったりならなかったり、でも今の私には耐えられる水曜どうでしょうがあるから爆笑バリアで守られているような気さえします。未来のことなんて考えるだけで苦痛で仕方なかったのに、今では自分の幸せを、未来の生き方を考えることができるまでになりました。名前を伏せているので直接お礼ができませんが、水曜どうでしょうとお二人と関わるすべての皆さんに心からの大きな感謝を届けたいです。またお二人に聞いていただけたら過去を供養できるような気がしております。長くなりすみません、たくさんありがとうございますということです ね、
自ら命を絶つ方法、
やばい
本当ね。あのでもこういうのって原因ないんですよね、こういう風な、あの私なんか生きていていいんだろうかとかね、そういう風に思い悩んでしまうとか、そうドーンと気分が落ち込んじゃうっていうのはこれ理由ないんですよ、きっかけもないんですよ多分。これね物質です、完全に
物質、
うん、何らかのそういう物質的なものが体内にこう充満するともう理由なくね気分落ち込むんですよ、うん、私はもうそう思ってます。
何年か前の私と同じような状況ですよね。
あの時だってさ理由なんてさ、それはいや、あの嫌なことはあったかもしれないよ、でもここまでなるっていうのはもうこれね自分でもわからない。
いやでも積み重ねなんだと思いますよ。
ああ、でもそうかもしれません、
ね、少しずつの積み重ねで、である時もう本当にちょっとなんですよ。例えば、もう道端でおじさんに肩ぶつけられたとか、あとなんかそのちょっとつまずいたとか、もうそんなちっちゃなことでもう心がもうガラガラガラっていく瞬間っていうのは、
もうその積み重なるっていうのはさ、普通の人はちょっとしたことであればさ浄化していくわけじゃないですか。
そうですね、
まあ積み重ねるまではいかないじゃない、崩れるまで、それも嫌なことだったらね。でもやっぱりなんかこう積み重なっちゃうっていうのは、これはね自分の中でどうしようもない、まあ、とにかくね私が言いたいのはこういう気分になるっていうのはその原因を探すとかなんだとかやっても無駄だと。で自分をねもう一回考え直してね、あそこがダメだったんじゃないのかとか思っても無駄、
解決しなくてもいいってことありますよ。
でも解決しなくていいですよ、
問題が解決しなくてもその気分が楽になるってことありますから、
そうだから気分が楽になるっていう方法でしかないんですよ、これはもう今現状のことを憂いてみても過去のことを憂いてみても、こういう場合はね何の役にも立たない、
まあ、だから苦しいは苦しいわけですよ、
苦しいんですよ、
ね、
だからその苦しいのを一瞬で終わらせる方法っていうのが、まあね、まあ、
それもないわけ。
もうね80年ぐらい前にね、日本がまだその戦争してた頃ですよ、ついにももう輸送船も沈められ、あの南方に行く手立てがない時に、中国を大陸を歩いてベトナム辺りまで行くなんていうね、大陸脱なんていうねそういう作戦があったらしいんですよ。途方もないでしょ、ベトナムまで歩いていくんですよ。その時に日本の兵隊さん行軍していくわけじゃないですか、ね、日本の兵隊さんも当時なんか体力ありますよ。それでもあまりにも歩き続けるので肩にねそれぞれなんかバッテンでねいろんな重いものを持ってる、これが歩きながら擦れていく、傷ができる、膿が出る、ウジが湧くっていう時に、なんとかして死ねないだろうかってみんなが言い出すっていう。だからそれは死にたいわけじゃないわけですから、ここに今直面してる苦しさから 逃れられないだろうかと、であれもダメこれもダメ、考えた時に、ああ死ねば楽になるかもしれないっていう、死ぬってことは一つの生きる道なんですよ、
そうですね、
そこしかもうないと思うから死のうかなって思うっていうことで、きついっていう状況から楽になってもいいって言われれば誰も死なないっていう、それは誰も変わらないと思うんですよ。だからどういう意味でそういう大陸打通なんかしてないけども、きつくなるってなったら、まあ、個人的にやっぱ受け取り方もいろいろありますからね、だからその苦しくなるってのは仕方がないし、
そうもうだから原因を探ることもなくですよ、これちゃーないんだって思うしかないっていうのが私の、
まあそうでしょう、
まあ、解決というんじゃなくてね、
ねえ、だからこのことも別に解決されなくて、まあ、うちみたいなところでね、やっとその息がつけたっていうご自分が思えたわけでしょ。
そうそうそうそう。
俺がめっけもんですよね。
そうなんですよ。まあ水曜どうしよう見てたら、そうか、最後までやんなくていいし、反省もしなくていいんだっていうね。そうですそうです。なんかそれがきっと分かってきたのかな。これからもね、だからあんまりね、考えないでください。
そうです
ね。
そうなんです
よ。でもういろんな人とコミュニケーションせっかくですから取れると、そういうのってあっという間にね、気分って晴れたりするもんですから。ね、バカ笑いするだけでも、ね。
自分を見つめすぎないと大事です。
そういうことです。じゃあそういうことで最後の曲いってみましょうか、
はい、それでは本日最後の曲です、幾田りらで百花繚乱どうぞ。はい、お聞きいただいたのは幾田りらで百花繚乱でございました。
やっぱりあれですね、素早いですね、サビに行くまでか、
そうでしょ、
盛り上がりが早いですね、
最近そうらしいですよ、なんか、ね、統計取ってるって言いました、
まあ、そうですよね、
最近サビがない、
これはね、まあ、アニメのやつなんですけど、まあ今それとは別のアニメを見てるんですけれども、
話長くなるからね、今のね、もう今日時間がなくなっちゃいましてね、いろいろ喋りすぎた、
モノポリ喋りすぎた。
他にもね、カッパンさん、いつも歯に気に着せぬ言葉を話しているので私の胸の突っかかりが取れます、聞いていると気分爽快です。バンブーさんなんてね、毎月の放送が楽しみです、漆野さんのプラスの考え方がいいなと思います、なんておっしゃっててね、
そうですそうです、
もうしょうがないんです、
30円でいいってこっちは言ってんですから、
でもこっちはもうこれからさ、もういろんな問題を起こすぞって言
って、そうですそうです、
ね、もう何の心配もないということでね、ステッカー、
はい、
ご利益のあるステッカーいきましょう、はい、ラジオネーム観光道路の主さん北海道の方、それからチャチャコさん北海道の方、それからこれなんて言うの、パンピーさん、神奈川県の方、ふうこさんにもっと喋ってほしい、
本当に喋って
ね、青さん埼玉県の方、そして群馬の流れ雲群馬県の方、こちらの方にですねステッカーをプレゼントということで、もうお時間となりました、お相手は
30代素敵なレディを目指して頑張りますふうこと
嬉野正道と
藤村忠久でございました、皆様おやすみなさい、
おやすみなさい、
今年もよろしくお願いします。